しりとりペンネーム。先週は20世紀のラッキーファームから愛知県一宮市にお住まいのルリルバーノさん、当時中2の女子、ルリルバーノさんを紹介しました。今週は、のから始まるペンネームのご紹介なのですが、のといえばのもね、結構たくさんいらっしゃるんですが、あの方ですよ。職業餌として有名な愛知県刈谷市にお住まいののぺおさんです。のぺおさん、聞いてますか？のぺおさん、おはがきじゃなくていいや、あのツイッターでも何でもいいので、聞いてたらリアクション欲しいです。来週はのぺおさんのおから始まるペンネームのご紹介です。
中川あきこですけど、
ノープロブレム。
あきこ中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。改めまして、こんばんは。いつまでもドリーミードリーマー、中川あきこです。そうなの、あの古いラッキーファームを聞いていたら改めましてって言ってたと思って急に言ってみた。今日はストップウォッチあります。通常運転です。ストップウォッチはあります。今日も最後まで30分、目指せ35分、最後までよろしく。そうなのよね、そうなの。フレックスファームの入り方もさ、あれよ、昔は何らかのアイキャッチじゃないね。なんていうの、アイじゃないね。なんていうんだっけ。なんかあるじゃん。なんとかかんとか。あ、ラッキーファームみたいなね。ああいうのがさ、あったんだよね。そういえば。作るのちょっと大変だなと思って放置。今日は、反省会から行きたいと思います。二つほど反省せねばならぬ案件がございます。まず、先週ね、ノンストップウォッチ会やりました。あ、まあ、これは反省というか、結局ね、33分ぐらいだったんです。まあ、この何回か、もう40分超えとかがポロポロあったので、33分短ってことになったんですけど、でも、あくまでも、最近40分が通常運転だったから短いと思っただけで、本当は33分大正解なんですよ。私の体にはもう30分番組が染みついていたんだな。ストップウォッチを見なければ、私の体は30分でラジオを終えようという、ね、体内時計が多分、過去の20世紀のラッキーファームをやった時に染みついていた体内時計が呼び覚まされて、33分だぞ、終わっとけみたいな感じで、33分ですよ、優秀じゃないですか。つまり私の体内時計が優秀だってことが明らかになったんですね。タカさんの提案でノンストップウォッチ会をやったわけですがね、結果33分でしたよ。私の体内時計の正確さが分かったっつう回だったわけですが、ちょっとここでね、二つぐらいお便りを読みたいと思います。これは、33回の回じゃなくて、もっとちょっと前の40分、45分ぐらいになってきてるよっていうことに対するお便りですよ。当のタカさんからいただいてます。B 型サソリ座。中川社長、神々 D。関係者の皆様、全従業員の皆様、日々の農業でのお仕事お疲れ様です。このお仕事の推しは、推し活の推しになってますよ。ありがとうございます。ところで、この番組の配信時間ですが、第1回から9回と、12回は細かい。 30分台だったのが、第10回、11回、13回の配信は40分台になり、我々従業員の間では、社長からのご褒美と従業員一同狂喜乱舞しておりました。知らんけど、かっこ笑い。そして第14回の配信では配信時間が45分を超え、ついに50分台が見えてきました。これは社長が我々に伝えたいことが多すぎるのか、ストップウォッチのいたずらなのか、カミカミ D の悪だくみなのか。何にせよ時間が長くなるのは嬉しい限りです。喜びの絵文字。絵文字じゃない、顔文字。少しずつ時間が長くなり、最終的に、最終回には1時間、いや2時間ぐらいに伸びてくれるのを従業員一同期待しております。知らんけど。過去笑い。45分をね、超えましたよ。そうなの。もう一枚、このことに関するお便り。ガルゴさんです。おう、勇者リラックスよ。43分はかろうじて、30分番組の体裁をなんとか保っている気がしないでもないがの。45分超えはもはやもう、1時間番組が今日は短かったと言った方が正しいのではあるまいか。この調子で2時間番組を目指そうではあるまいか。魔王討伐の日は近い。みんな2時間を目指してる。だがしかし、嘘。みんな、もう長い、ちょっとだるいとか思わないの？ 1 時間近くなっちゃったら。そうなの？長ければ長いほどいいの？本当に？いや、でも今日はちゃんとストップウォッチもあることだし、35分を目安に。いや、もともとは30分番組だったのですよ。ねえ。ま、1時間とかね、2時間とかは、特番とかさ。生配信とかさ、そういう時に撮っておきましょうや、皆さん。ね。そうそう、今日は反省会がまだ続いていますよ。反省会、2。これさ、みんな気づいているのか気づいてないのかわかんないけど、ひょっとして気づいているのは私だけなの？いやいやいや、当人は気づいているはず。しりとりペンネームの反省です。思い当たる人手を挙げて。12回、第12回のしりとりペンネームは、安江健さんでしたね。安江健さんだから、うんから始まるペンネームのご紹介だよって言ったさ。んから始まるって言ったら、あの人じゃない？わざわざペンネームも変えたんだしね。そう、ガルゴさんつって。ガルゴさんが紹介されたと、なんか勘違いした私は、次の13回のしりとりペンネームで紹介したのが、ガルゴさんの5から始まる、子もしくは5から始まるペンネームで、コンさんって紹介してるんですよ、私。ガルゴさんどこ行ったガルゴさん、無視はしてない。ちゃんと存在してるけど、安江健さん、ガルゴさん、コンさんという、しりとりなんだけど、12.5回が、ガルゴさんって感じになっちゃってるのを、みんな気づいてた？私だけ？みんな気づいてたけど、ま、ラッキーファームだしな、みたいな。こんな感じだろうみたいな緩い感じで受け取ってた？そっか、私この前その、ね、番組のさ、一応書くわけ。こんな、報告書じゃない、誰に報告するでもなく、自分に報告するだけのノートがあるんだけど、あれ？ん？ちょっと待って、安江健さんの次、コンさんになってるけど、って、一人びっくりしてたの。共有してもらいたくて、みんなと。反省会終わり。もう反省はしない。前だけを見て歩いていく。こんなお便りが届いているよ。みゆきさんから、全部は読まないけど、ゼルダじゃなかったんだっていう。そうなのよ。ねえ、みゆきさん、ゼルダじゃなかった。あれはリンクくんだったの。びっくりだよね。そうでしょ、そうでしょ。ゼルダだと思ってた人がいっぱいいると思うよ。ねえ。そして、こんなお便りもあるよ。ラジオネーム、エディさん。 久々に来たね、たぬきっていうハガキが。これしかもコーナー名がね、大人になりきれない困った私に来てます。職業は、元薬売りの行政書士。星座ミディアムレアってどういうこと？どういうこと？エディさん、よくわからないよ。そうなのよ。タヌキってね。昔のラッキーファームで、タヌキでも何でもいいから送ってねって言ったことを受けての、大人になりきれない困った私宛てのタヌキ。いいよ。いいと思います。大人になりきらない。で、そんなあなたがいい。今日はいっぱい皆様からのお便りを紹介していくんだ。そして、殿堂入りを増やすんだ。こんなお便り、あ、次もコーナーだよ。やったね。もう、パーソナリティも忘れているかもしれないね。いろいろなコーナーが。でも先週もやったもんね、このコーナー。ラッキーファーム空白の20年。歴史捏造委員会のコーナーに来ました。ありがとう。ラジオネーム、ベニマルさん。大型いて座。職業は、ラッキーファームの子会社経営。頑張れ。社長、こんにちは。先日、温泉に行った際に、サルポポ村で、スーパー銭湯が建てられた時のことを思い出しました。あれは確か世間でスーパー銭湯が流行った2004年頃。サルポポ村でも源泉かけ流しのスーパー銭湯を建てる計画が立ち上がり、村人総出で温泉を掘り当てた時は大盛り上がりでしたね。ただ、プレオープンで村人全員が入浴している中、突如温泉が出なくなり、みるみる水位が下がっていった時の大混乱っぷりはすごかったっけな。最終的に空になった湯船を見つめながら全員で腰に手を当てて牛乳を飲んだのは良い思い出です。サルポポ村の温泉また入りたいな。それではまたメールします。ありがとう。牛乳ね。はあ、私は牛乳飲めないからコーヒー牛乳を飲んだわね、その時。サルポポ村さ、銭湯があるのよ。ラッキーファームのあるサルポポ村をね、みんなで、20数年前に、アニラジグランプリという雑誌の上で、地図を作ったんです。で、こんな村だよ、いろいろコンビニあるよ、とか、スタジオあるよ、とか。スタジオ、どこだっけ？カット橋の下にあるんだったかな？ね。地図を作ったんですよ。その時にね、銭湯はあったはず。銭湯にちゃんとリスナーさんに住んでもらって、銭湯の番頭さんをあなたにやってくださいって言ったはず。誰だったかしらね、銭湯にいる人は。でも銭湯だからね、温泉がまた別に。作られたのね、サルポポ村にスーパー銭湯が。しかも途中で出なくなって。ねえ、今は出ているんでしょうね、スーパー銭湯。サルポポ村さ、結構すごいことになってない？この前の放送で発覚したのは、大統領にね、大統領、うちの村さ、来いつって大統領を呼んで、東大サルポポ村いい村だろうってね、紹介したんでしょ？その前はあれよ、卑弥呼の邪馬台国がサルポポ村だったんじゃないかっていう話になって、いろいろ発掘し、ねえ、もう、あれじゃん。全国区じゃん、サルポポ村。日本人でサルポポ村を知らない人はいないじゃん、ここまでさ、メジャーになったらさ。あと、金を掘り当てたりしてなかったっけ？砂金とか出てなかった？私の気のせい？そうだよ、サルポポ村ね。そっか、スーパー銭湯、村人のさ、人数がそんなにいないのに、スーパー銭湯があるんだね。いや、いいですよ。ね、スーパー銭湯って、サウナ。私は、サウナあんまり得意じゃないんだけど、最近サウナで整いたいみたいな人が増えてるじゃない？なんとかね、サウナを得得、サウナを体得、サウナに入って、 はあ、すっきりしたみたいになってみたいんだけど、サウナで呼吸をすると、なんだろう、苦しいのよ。サウナって熱い空気だから、あれって何？鼻呼吸すべきなの？口呼吸すべきなの？口呼吸をしていると、なんかどんどん乾いてきちゃって、息をしてるけど苦しいみたいな状態になって、私はサウナに長居できないんですけど、そうね、でもきっとスーパー銭湯にはサウナがあるわ。頑張って5分ぐらいはサウナに行ってみたいわね。次のお便り、行くよ、どんどん行くよ。銀つばさん！いて座大型、あれ？銀つばさんもいて座大型だね。何何？いて座大型が多い今日。こんばんは、アッコ社長。万円の話って書いてあるんだけど、これ1万円とかの万円なんだけど、この時代にありがちな、あれよね、変換間違いよね、きっとね。漫画の話かな、ひょっとしたら。社長も大好き、バスタードの呪文の英称を必死で覚えていました。あ、ねえ、漫画の真似をした話ね。ベノンとかならまだ言えます。あー、ベノンってあれでしょう。あれでしょ？ザーザード、ザーザードだよね、ベノンね。覚えちゃいないけど。そんな気がする。長いよね、バスタードの呪文はね。覚え、でも覚えがいがあるっていうかさ、覚えて、こう、言う機会があったら、ちょっとかっこいいけど、言う機会はいつなの？言う機会ないよね、ああいうのって。呪文覚えたいけど、言う機会がない。私もラピュタの呪文は覚えましたよ、あれ。リーテ、ラトバリタ、ウルス、アリアロス、バール、ネトリール。言う機会がねえ。今初めて言ったぐらいだよ。でも言う機会なくても覚えたいよね。言う機会がないといえば私ね、一個、覚えたっていうものがあるんだけど、言うね。言う機会が今だよ。今が言う機会だ。この時のために覚えたんだな、私きっと。3.14159265389793238462643383279。あ、違う。え？途中で終わるなんて、そんな、え？もっと早く言えばもうちょっと言える。3.14159265395893938463383839。あれ？え、どうして覚えてない？私、覚えたのに。あー、ショック。ほら、みんなの前でよく言う機会がないから忘れちゃうんだよ。忘れちゃうんだよ。63、4桁までいけたのにな。でもこれさ、覚えてても、他に覚えてる人がいないと合ってるかどうかもわかんないよね。今私が適当に言ったかもしれないもんね。覚えていても、役に立たないけれども、いつか役に立つんじゃないかと思って人はいろいろ覚えるよね。例えば、いつか私がクイズ番組に出たらっていう妄想を持って、これ覚えとこうみたいなさ、そういうのあるよ、よく。 M78 どっちだっけ、 M87 が正しいんだっけ、78だっけ、シン・ウルトラマンね。 M70…87? 本当は78だったけど87だったんだっけ、87だったけど間違って78になったんだっけ。 M は何だろうって思って、これもクイズに将来出るかもしれないからと思って調べて、十数年前にね、M ってメシエ天体のメシエの M なんだっけ？多分。え、ウルトラマンの M、そうだよね。他にもさ、M なんとか何星雲とかあるもんね。メシエっていう人、科学者、天文学者が発見して番号を振っていったらしいですよ。とか言って。でも今って調べたらすぐに分かっちゃうからね。なんか物を知ってても、知識だけで会話をするのはもうさ、古いじゃん？あれってこうなんですよ、みたいなさ、その知識を知っていることがアイデンティティだった人にとっては生きにくい時代だよね。なんか生き字引が私のアイデンティティでした、みたいな人って絶対いるじゃん？物知りだねって言われることが自分の、なんか、ね、そうそう。でも、もうさ、そういう時代じゃないもんね。ちょっと調べりゃすぐわかる。そうなの。 でもいつかその電波の通じない状況とか、パソコンが全部落ちちゃった、もうで電ん停電とかね、そういう非常事態になった時に、何にも調べない中で、調べられない中で、俺は知ってるぜっていうのが役立つ時もあるかもしれないもんね。何の話だっけ。そう、ゲームの話も来てるぜ。みゆきだぜ。さっき紹介したけど、みゆきさんでーす。乙女座、大型。職業、社長のスマホケース。あ、スマホケース、もうちょっとで新しくするけど、そういう時は何？みゆきさんはその新しいスマホケースに乗り移ってくれるのかな？ちょっと夏っぽいのにしようかなって思ってます。この前、深澤先生、フォーチュンクエストのね、作家の深澤先生とお会いした時に、私のスマホケースがすごいボロボロになってて。ボロボロなの指摘されて、そうなの、変えなきゃね。そうよ、みゆきさん、変えるわよ、新しいのに乗り移ってね。あっこ社長こんばんは。これね、ゲームのお話でちょっと中略するんだけど、今までやったゲームを書いてきてくれててね、火の鳥鳳凰編、ガオーの冒険、ゼビウス、頑張れゴエモン、高橋名人の冒険島、たけしの挑戦状、熱血高校ドッジボール部、スーパーマリオブラザーズ3なども遊んでました。この羅列を見て私思ったわ。火の鳥鳳凰編、ガオーの冒険ってさ、あったよ、あったけど、ちょっと待て待て。火の鳥鳳凰編、めっちゃシリアスな話だし、なんかガオーの冒険みたいな、そんなライトな感じでいいのか。ガオーの大冒険みたいなさ、そんな話じゃないから、火の鳥。シリアスな話だよ。私さ、ヒリだって何？火の鳥シリーズを全部読んでないなと思って、これもまた、シリーズものちょっと手つけてみようかなと思ってね、読んでる最中なんです。火の鳥って、未来編と、過去編と、交互にね、一番遠い未来、一番遠い過去、そこから、ちょっと遠い未来、ちょっと近、ちょっと遠い過去みたいに、どんどん現代に近づいていきながら話が、展開していくんですけど、でも別にどの物語から読んでもいいんですけどね。でもなんとなく順番に読みたいと思って、最初はなんだっけ、黎明編だっけ、飛鳥編だっけ、忘れちゃいましたけど、そう、古いやつから新しい、一番遠い未来は何編だっけ、もう忘れてるよ、未来編とか。とにかく読んでるんです。なかなかさ、火の鳥って話が大きいけど、こうできるだけ登場人物に寄り添って共感しながら読みたいなと思ってるんだけどね。中にはさ、なんだ。中にはさ、まあ、共感、難しい話もあるけど、きっと全部読んだ時に、こう、物語が縦糸と横糸となって、何かね、見えてくるものがあるんじゃないかな、なんて思ってますけどね。私、今のところ、あの話が好きだな。なんか、ロボットのロビタの話知ってる？なんか、ロボットが感情を持っちゃって、みたいな話だったと思いますがね。いっぱいあるんだよね、火の鳥。20冊ぐらいあるんだ。まだ半分ぐらいしか来てないけど。で、ゼビウス、私もやったと思うわ。でもね、記憶に残ってるのは、グラディウスかな。グラディウスってあれ？上上下下、左右 BA ってグラディウスだっけ。そういう隠れキャラを出す方法とかね、忘れないものだよね。演習率は忘れたけど、上上下下、左右 BA で合ってる？グラディウスね。あとさ、高橋名人の冒険島超やったの、懐かしい。なんかさ、あの頃のソフトの雰囲気ってあるよね。それはゲームミュージックとか、ね、ちょっとドットの見える絵柄とかに、何かこう、時代の雰囲気っていうか、あのゲームにしかない雰囲気みたいなのがさ、 昔のゲームほど濃いような気がしてしまうのは、そのゲームをプレイした当時のそのみずみずしい感性なんだろうね。だから今の若者が今のゲームをプレイしてもやっぱりこう昔は面白かったなみたいに将来言うことになるんだと思うんですけども。でね、そうそう、みゆきさんも たけしの挑戦状やったんだね。熱血高校ドッジボール部には私は酔ってしまったという思い出しかなく、くにおくんでしょ、熱血硬派くにおくんドッジボールだよねこれね。左右にスクロールするんです、ドッジボールのボールに合わせて。それで酔ったっていう。あれは酔うわ。だってずっとボールを追いかけてさ、カメラが左右に触れ続けるんだもん。酔った。あ、ストップウォッチが今26分を指しているぞ。これはあれかな、そろそろフレックスファーブを終われ的な感じ？でも、まあ、30分番組だったら必ず終われってところなんだけど、まあ、ラッキーファームもね、30分番組を逸脱してますから、もう一枚読んじゃえ。お名前、カノパインさんから、カノパインさんからいただきました。獅子型王座。あ、王座だって、獅子型王座って言った。しかもマイクにザザって言った。もうやらかしまくり。獅子座、大型だろ王座って何？落ち着こうよ。もう16回なんだから、サラッキーファーム。ね、今日大型の人ばっかりだね。こんな回もあるんだね。読みます。アッコ社長こんばんは。私は時々気分転換に神社巡りをして、必ずおみくじを引きます。先日おみくじを引いたら、へえ、これ平かな、平が出ました。平？とっても珍しいみたいですが、神社によって意味が違うみたいです。普通のイメージがあります。そうね、普通ってイメージがあるね。普通のイメージがありますが、京都見るところも、おとなしく様子見が良いのかなと思いました。めっちゃびっくりしました。アッコ社長は、神社巡りはお好きですか？何かエピソードがありましたら教えてください。エピソードってほどのものはないんですけど、私神社に行くといつも期待してしまいます。なんか神社に行くと、なんか自分だけにしかわからない何かメッセージが降りてくるといいなって思いませんか皆さん。そこまで期待しない？神社に。私は超期待する。なんかあるじゃん。行くと急に風が吹いたとかさ、なんか野生動物が神社への道を案内してくれたとかさ、あるじゃん、そういう不思議エピソードが。そういうのを期待します、いつもいつも。私だけにわかる神からのお告げがありますようにって超期待しながらいつも言ってます。期待値が高すぎるのかな、めったにないじゃんそんなことって。そりゃないよね。だけどありますようにっていつも思いながら神社に行ってます。超期待してます、神社に。なんかメッセージをくれーと期待しながら行きます。わー、今日たっぷりやっちゃった、やばい。フレックスファーム、先週が短かったことの反動でしょうか。リラクゼーションタイムは10分は喋りませんよ、10分は喋りませんよ。もともとの20世紀のね、リラクゼーションタイムは5分もないはずなのですから。でもまあ落ち着いて喋ります。以上、フレックスファームでした。リラクゼーションタイムです。35分番組っていう体なので、リラクゼーションタイム、じゃあ5分ですね、5分で終わらせますよってカミカミ D に言ったら信じませんってめっちゃにこやかに言われてしまいました。いやー、今まで5分で終わった試しはないそうです。しょうがないよね。だってほら、このコーナーは友達と会って、じゃあ喫茶店入ろっか、コーヒー飲もうっつって ね、喫茶店で、さあ話そうっていうコーナーだから、5分じゃ終わらないよ。5分で喫茶店出ないじゃん。とか言って。ねえ。今日も5分で終わらないでしょって思ってもらってるらしいので、じゃあ5分で終わらない。終わらない。今日お話ししようと思ったのはね、私が鈍感だったおかげで世界に平和が訪れたっていう話なんですけど、私が小学校高学年ぐらいの頃に、どうやらね、いじめられてたみたいなの。というのは、クラスでとかじゃないからまだ深刻ではなかったんだけど、近所に住んでる1歳年上のお姉さん2人組がいて、いつもつるんでるなって感じの2人がいて、その人たちが、こう、すれ違う時になんかね、言うんですよ。なんか意地悪なことを。まあでも、小学生だし、その頃の時代だし、そんなに、なんていうの、トゲトゲ、そんなにこう、心病んじゃうほど辛いことは言われてなかったと思うんだけど、中の悪口を覚えてないんだけどね。言われてて、そういう自覚はあったんだけど、でも、私はそのお姉さん二人とは特に仲良くないし、私の生活圏外の人みたいな、なんか言われてるけど、なんでだろうな、みたいな、すごい、深刻に受け止めてなかったんです。運がいいことにというかね。まあ、鈍感というか、なんだろう。鈍感というか、あまり周りを見ていなかったんだろうね。これがさ、でも、例えばクラスで一緒の子とか、部活で一緒の子からそう言われてたら、私も多分、深刻に悩んだと思う。ただただ通りすがりの、まあ、同じ小学校だし、近所だし、まあ、近いっちゃ近いんだけど、まあ、別に日常に差し障りないなって思ってたんだろうね。特に私っていじめられてて悩んでるんだみたいなことを誰にかに話した記憶もないし、特に悩んでなかったの。で、これは別にいじめを克服したいじめサバイバーの話とかでは全然ないので、単に、鈍感だったから、まあ、その人たちもそんなにきついいじめをしてこなかったっていう、ただそれだけの話なんですけど、続きがありまして、中学生になりました。小学校からだいたいほら、受験とかないから、田舎だったし、みんな同じ中学校に行くわけで、私は1年の頃、まあ、どうしてそれを選んだのかって言ったら、この前話した通り友達の後を追ってソフトボール部に入ったんですよ。まあソフトボール、まあ野球は好きだったけど、ルールもそんなに理解していないのにソフトボール部に入っちゃって、そしたらソフトボール部は、まあ弱小チームというか、弱かったし、人数も少なかったから私は即レギュラーだったんですけど、そのソフトボール部にその近所のいじめてるお姉ちゃんの二人がいたのね。だけど、そこで私が、いるじゃん!やめよう!と思わなかったというのが、私の鈍感さのすごいところだと思うんですけど、ま、普通だったら、ちょっと私になんか嫌な気持ちを抱いている二人がそこにいたら、ちょっとやめようって思うよね。私はね、本当に周りを見てない子だったんだね。そう思うと。周りを見てないから別に、まあ、いるけど、別にみたいな。いやー、鈍感の一言です。終わらせていいのか?こんなに、なんだろう。周りを見てないっていうよりは、そこまで私と世界がつながってなかったのかな。ソフトボール部に入ったけど、だって全員と仲良くなるわけじゃないし、もともとそんなコミュ力高くないから話す人も限られてるし、学年違うし、ということで、そのいじめてる、ま、その時までいじめが継続してたわけじゃなかったんですよ。多分小学校の4年生とか5年生とかあたりで終わってたんじゃないかな。だから、昔なんかこの人にひどいこと言われたことあるなぐらいだったんですけど、いや、それにしても、ね、そんな嫌な先輩がいる部活にわざわざ 入らなくてもいいじゃないですか。他にもいろいろ部活があるし、と私は思うんですけど、その当時のね、中学1年の私は、なぜかそういう思考に至らなくて、そのままソフトボール部に入ってたんですよ。何にも考えずにね。本当いじめられてる、いじめてた人がいるけど、私、頑張るみたいなけなげな気持ちとかじゃなくって、全く、なんだろう。私がその人たちを無視してるぐらいの勢いで、別に関係ないし、別に関係ないし、みたいな強い気持ちもないの。だから本当に私と世界って繋がってたのかな繋がってたのかなって思うぐらい、もう何ノーリアクションというか、何も考えてませんっていう状況。そしたらね、そのちょっと昔嫌なことを言ってきてた二人が、多分、なんかひょっとしたらだけど、怖くなったのかな。あまりの私の堂々と存在していることに。それとも、あまりにも堂々と同じ部活にいるから、この子何？ひょっとしてこれから私たちがしてきたことを誰かにバラすつもり？とか思ったのかな。どうなんだろう、そこのところはわからないんだけど、呼び出されましてね、ちょっと話があると言われで、なんだろう私もその時に思ったのはさ、やばい、またいじめられるの？逃げなきゃとかじゃないのよ。何？みたいな、全く何も考えてなかったとしか言いようがないんですよ。何も考えてなかった、何も考えてなさすぎじゃない？でもちょっと昔になんかちょっと意地悪なこと言われた人から呼び出されたら身の危険を感じるか、なんか嫌な思いがあるとかさ、何も考えずにホイホイ言ったのね。そしたら、ごめんね、昔なんか意地悪なこと言ったけど、ごめんねって二人から泣きそうになりながら謝られたんだよ。で、私はいやいやいいんですよとかさ、そういう感じじゃなくって、ほんとへーって感じ、みたいなリアクションだった気がする。びっくりしたんだよね。まず多分いじめてたなっていうのもそんなに強い記憶として残ってなかったのかもね。私どんだけ鈍感、いや何も考えてなさすぎだろう。いやでもその泣きそうに謝られて、そこでなんかよかったなっていうか、何か一つ解決したな、解決？問題が私の中では何も起こってなかったんだけど、問題が起こる前に解決したな、みたいな感じだったんだ。はい、40分ね。なるさ。あっという間だものね。そうね、重たいいじめの話ではないんだけど、でも鈍感であることで解決することも何回かに1回、100回に1回ぐらいはあるのかな。でもな、これを参考にしてくださいとは全く言えない。ただ私が鈍感だったから、なんか運よく話がまとまったみたいな、何も参考にならない話でしたね。でもね、こういうこともあったんだよっていう、ただそれだけの話。本当に、あの頃私は何も考えてなかったな。あの頃、私、物心つくのが遅かったから、小学校とかはもうみんなにとっての幼稚園時代ぐらいの、暴漠とした人生を歩んできたので、多分20歳過ぎてからやっと中学生ぐらいのメンタルを得得したんじゃないかなって自分では思ってます。 仕事始めた頃はまだ中学生ぐらいのメンタルだった。みんなだって心配してたもん、周りの先輩たちが。私があまりにもなんだろう適当な格好で仕事に来るのでよくお洋服をもらったりしてました。ありがとう、あの頃の先輩たち。そういう問題じゃない。中学生ってそんな感じかな、自分の着てる服とかね。でもちゃんとさ、あのメディアにも出るんだからね、ちゃんとしなきゃいけないよね。でも中学生のメンタルっていうのもあるけど、その頃私は声優は人目につかないところで、というか暗いスタジオに、潜って人目につかない仕事をするのが声優である、と人前に出ないんだぞ声優は、っていう変なポリシーを持ってたので、適当な服だったんですよね。やべ、話がどっか行っちゃった。今日もリラクゼーションタイム。たっぷり喋った。リラクゼーションタイムでした。そろそろだと思うんだよね、新しいエンディングに切り替わるの。そうだといいな。後半は必ず新しいエンディングになっていると思います。みんなと新しい思い出作りましょう。まだまだおはがき、今日はいっぱい紹介できたかなと思いますけど、目指せ殿堂入り。私もステッカー作るの頑張るので、皆さんも殿堂入りを目指してください。皆さんが欲しいと思えるような、キラキラの素敵なステッカーを、作りたいと思っています。お便りお待ちしています。40分ちょいのお相手は中川明子でした。また来週この時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。